今週も始まりましたハロー FM ポッドキャスト P の単独放送、お相手を務めさせていただきますのは、ね、ハロー FM のブログがあるんですよ。ポッドキャスト聞いていらっしゃる方が、インターネットなんだろう、パソコンつけたまま聞いてる人もいるし、 iPod にダウンロードして聞いてる人もいると思うんで、まあ、あんまりそのブログとか読んでない人もいると思うんだけど、まあ、サイトのところからブログに飛べるっていうのもあれば、まあ、ブログのページがあるんだけど、あれをまあ僕はたまにね、月に3ヶ月に1度ぐらい更新しているんですけど、今日ちょうど来る前にね、ブログを更新してきたんで、まあ、ちょっと読まれた方は分かると思うんだけど、実家でね猫飼い始めたの、ね、子猫、子猫なんだよ。知ってる子猫？
知ってる。
猫の小さいやつだよ、子猫ね。なんかちょっとこうなんか粉みたいのこうね、こねたやつじゃないからね。ね、リスナーさんも大変だね、こんな申し訳ないですね。そう、猫を飼い出したみたいで、そのね、写メが届いたわけよ。なんか自慢げにね、うちの母親がなんか、まあ見てみろよと、ホラーみたいな、なんかもうメールのテキストからも分かるドヤ顔でね送ってきて、まあ可愛いのね、その写メを見るだけで。写メで可愛いってことはもう動いたら相当じゃん、分かる？もう画像でそこそこ、まあちょっと AKB の話になるけどさ、画像なんか AKB の画像がいっぱいあったりするじゃん。僕、まあインターネットよく見るんで、なんかたまによく上がってるのとか見るんだけど、そんな可愛くないだろうと思うけど、なんかやっぱその動いてるのを見ると可愛く見えるんだよね。だから何、そこそこなものが動いたら、まあそこそこ可愛くなるんだったら、もう止まってて可愛いものだったらやばいんじゃないかって。で、昨日電話して、まあ、夏休みに、まあ、帰ると思うからみたいな感じと、あと仕送りをお願いしますっていう電話をして、で、猫飼ったんだって、猫飼い始めたんだってってこうふと話したらね、聞きたい声とかって言ってきて、あーと思っても、うちね、犬も飼ってるんですよ。で、まあ、結構昔から動物いっぱい飼ってて、本当にね、キジとか飼ってたの。キジ飼ってたのすごくない？僕知らないけど、豚も飼ってたらしいのね。ヤギみたいのとか知らないでしょ、なんかそういうのないでしょ。あるキジ飼ってたの覚えてて、で、まあ、ウサギとかも飼っててね。で、本当昔からいろんな動物飼ってて、猫も昔飼ってたんで、僕が小学校ぐらいの時に。で、その時はね、まあ、家の外で、まあ、ほとんど放し飼いみたいな感じで、家の中に上がるのを僕はなんか、まあ、おばあちゃんとかおじいちゃんとかがなんかやっぱその動物をこう家の中にあげるのは良しと思わない、まあ、昔の人ってまあそういう人じゃん、まあ、今はそういう人もまあいらっしゃると思うけど、犬はまあ外で飼ってんだけど、なんかその電話してさ、声聞きたいって言ったじゃん。ってことはさ、もう確実に付近にいるわけよ。何、家の中で飼ってるのって言ったら、うん、廊下でね、ゲージの中ですやすや寝てるよって。じゃあ俺が聞きたかったのは家の中にいるかいないかだけであって、そのゲージの中ですやすや寝てるみたいな情報はいらねえんだよ。もうね、どんどんホームシックだよね。帰りたくてしょうがないです。ホームシックの P でございます。よろしくお願いします。昔猫を飼ってるって話をしたじゃないですか。でね、昔猫を飼ってたから、まあ中、まあ、小学校の頃から飼い始めて、まあ、中学校ぐらいまで いてでね、僕がね、その中学校の頃に家族で旅行に行ったんだよ。どこだっけ、秋田の、僕は静岡県に住んでて、で、秋田県に母方の実家があるから、まあ、秋田まで旅行がてら、まあ、その顔、おばあちゃんがいるから顔を見せに行ったりみたいな話を、話じゃない、旅行に行って、で、車で行ったのね。なんかうちのお父さんがそのドライブがすごい好きだから、静岡から秋田までってめちゃくちゃ離れてるんだけどね、まあ、無謀ながらも、まあ、車でね、旅行に行って、で、帰りも車でね帰ってきて、日本海側をこうずっと回るような感じで、結構長い旅で、疲れてたんだよ、僕すごい。で、まあ、家帰って12時ぐらいで、まあまあ、すぐ寝ようってなって、次の日もう学校だったのかな、うん、だから、ああ、まあ、すぐに寝ようって言って、まあ、自分の部屋行って、で、すぐにベッドに寝たんだよ。 したら、まあ、あの疲れてたからね、すぐにこう眠気が来てさ、で寝てたらこうなんだろう、廊下の方が騒がしくなって、おまだみんな起きてるのかなってふとこう、まあなんだろう、まあ、ちゃんと起きたわけじゃないけど、こう眠ってるのと起きてるのの中間ぐらいみたいな感じで、まあ、うとうとしてたら、あのベッドにこう猫が上がってくる感じがしたのね。こう鈴つけてたから、うちの猫っていうのがこうなんかチャリチャリみたいな感じの音がして、あ猫上が家入ってきちゃったよと思って、あの、まあ、家入ってきたらもう出してやらないと、あの朝までいるとうんことかされたことがあるんで、まあ、家あの、まあ、すぐに出そうかなと思ったんだけど、体が動かないのね。あれと思って、なんだろうなんだろうと思ってて、でどんどん猫はこう足元から、ベッドのね足元の方からだんだんこう上がってくるのが、こうだんだんこう腹のあたりまで伝ってきて、ですぐどかそうと思うんだけど、全然こう体がびくとも動かなくて、目もちゃんと開かなくて、声も出なくて、あれこれ金縛りなんじゃないかなって、で、まあ、どんどん猫が来るわけよ。あのね、なんだろう、ちゃんと自分の体に当たってる感覚があるんだよ。猫が自分の体をこうだんだん上がって首の方まで来てるのは、そのだんだんこう触れてくるわけじゃない、猫が。またいでこう足に当たったりとかっていう感、もう触れてるのね、ちゃんと。でも体が全然動かないし、声も出ないし、あの、どうしようどうしようどうしようって思ってて、どんどんこう首の方まで来て、で、そこでふとこう、切れたわけよ。パッと。で、そのね、あの、なんだろう、猫がずっと上がってきた感覚がずっと長くて、なんだろう、何時間もこう、なんだろう、こう動けない状態が続いてたんだけど、パッと起きたら猫もいなくて、で廊下の方もまだ明るくて、気づいたらまだ10分も経ってなかった。これ金縛りだってなって、まあ猫もよく考えたら死んでたのね。もう、まあ、あの何回か、そのなんだろう、最初の何回か猫飼ってて、その一回飼って死んじゃったり、もう一回飼ってみたいなのがあって、で、まあ、3匹ぐらい飼ってたんだけど、ちょうどそのなんだろう、死んじゃったのと間で何も飼ってない時だって、あれそういえばいないよなと思って、いきなり怖くなって、あこれ金縛りかっていうのが、ちょっと今日は怪談を入れてみましたね。そうですね、ちょうどまああの梅雨の中休みといいますか、ジメジメした季節もですね、暑くなってまいりまして、今日もあの関東の方では39度なんていう記録的な猛暑日だそうですね。あの、まあ、熱中症だとかにね気をつけていただきたいんですけどね、あの階段いいんじゃないですか。ね、なんかいつもポッドキャスト、僕らの撮ってるポッドキャスト、ちょっとこう企画みたいな感じで多いからさ、そういうのでなんだろう、それぞれの階段を話し合うみたいなのをちょっとやっていきたいなと思ってるんですよ。まあ作り話でもいいからね。いやでも僕の今話したのは本当で、まあでもなんだろう、なんだろう、なんていうの、金縛りってすごい怖いイメージとかがあるじゃない。僕のさ、今までの知識の、それ以前の知識だとさ、あの学校にさ、昔なんだ怖い本って絶対あるじゃん。妖怪レストランって知ってる？わかるでしょ。妖怪レストランシリーズって、まあ、解決ゾロリと、あの二大巨頭をなす小学校図書館で一番有名なやつがあるんだけど、もうリスナーさんわかんないかもしれないけど、妖怪レストランっていうのでね、金縛りのお話があって、その金縛りの話だと確かね、おばあちゃんがこう自分の体の上に乗って動けないみたいなのがあったんだよ。それ怖いじゃん。あのおばあちゃんが自分の体の上に乗ってたら怖いじゃん。猫が足元から俺の首元まで移動するのって可愛いじゃん。でしょ。だからなんだろう、それを僕が金縛りであった時には、あ金縛りってそんな悪くないもんだんだなって思って、でなんだかんだちょっと調べてみると、そういうね、僕旅行に行って疲れてたっていうじゃん。だからなんか体が疲れてる時ってそういうのになりやすいんだって。まあ、そういうのがなんか霊的な金縛りではないんだけど、そういうなんか肉体が疲れてる時になりやすいっていう。だからね、ちょっと嬉しかったよね。うん。そう、全然話変えるよ。僕はね、弓道をやってたんですよ。弓道って知ってますか？なんか竹みたいのに紐みたいのつけて、棒みたいの、的みたいなのに刺すんですよ。まあそういうね、日本古来の、まあ、やつがあるんですけど、結構こう中学時代から、ね、憧れてて、で高校になってから始めたんですよ。 で、まあ、高校3年間続けまして、で高校3年の夏の前に、まあ、部活は引退するんで夏休み以降からは弓を引くことがないんですよ。でも僕ちょっと寂しかったんで結構弓道も好きになったんで3年、まあ、2年半ぐらいやって、地元のなんかそのね弓道場があったんだよ。小さい町なんだけど僕の町もおじいちゃんばっかがいるような、なんかやっぱそういう弓道おじいちゃんでもやれるよみたいなところがあって、まあそこでちょっと弓引かせてもらおうかと、まあ挨拶に行ったら、あ、そんな若いのに珍しいねみたいな感じでおじいさんが言われて、そのおじいさんっていうのもあの本当段位が結構上の偉い人なんだ、偉い人もいらっしゃって、で僕が一番若くて、でその上が20だっけ、20後半ぐらいの人がいて、まあおじいちゃんばっかなんで、まあちょっとなんていうのかな、こう言い方悪いかもしれないけどさ、めんどくさいじゃんまあ教えてくれるんだよ、優しくさ、こういうことするといいよみたいな感じで教えてくれるんだけど、まあちょっとおじいちゃんっていうのがちょっと自己流みたいな感じのも多くて、まあちょっと僕の考えとも違うんだけど、やっぱ弓道っていうのはいろんな人の考え方が混ざってできてるから、まあやっぱ取り入れないといけないなみたいなことを思ってて、しばらく行けない時期があって、夏休み中は良かったんだけど、ちょっとまあ学校また始まってから行けなくなったりとかしてて、で半年ぐらい行けない時が続いて、で結局もう卒業間近にお世話になりましたみたいな、ちょっとだけでしたし最近行けてなくてみたいな、で弓をその道場の置かせてもらっといたのね、自分の持ってる弓を、で久しぶりだねみたいなことを言われて、あ本当にお世話に、大学もね受かってみたいな話をしてて、あちょっと今日は道具を取りに行かせてもらいましたって言って、ちょっとなんか3人ぐらい、まあ、おじいさんが3人ぐらいいて、そこにいたのが、まあさっき言ったちょっと若い人、まあ、A さんで、なんだろうな、ガタイのいい感じのちょっとこう色の黒い、感じのおじいさんを B、ね、でなんかねちょっとどうしようもねえなこいつみたいなおじいさんがいて C がいたのね、まあ、ABC さん3人いて、でまあ、今日道具取りに来させてもらいましたって言ったら、明らかにちょっと B さんが歯切れが悪くなったのね、おそうかそうかみたいな感じで言って、で探したんだけど全然そのなくて、自分のがあれこれ違うしなと思って、で一番近いなと思ったのを見ても、僕のやつ学校で使ってたから名札みたいのが名前シールがちゃんと貼ってあるやつだったんだけど、剥がれてんのね、うん、あれこれ俺の持ってるやつだけど違うよなと思って、そのシールが貼られてた部分をよく見たら、明らかに刃物で削り取った跡があるわけよ。もっと待ってこれかなみたいな感じで、まあ、ずっとそのなんだろう小屋にずっといたから、3人の人も心配して、あどうしたのって言って、あないんですよ僕の弓がって言ったら、なんかないんですよ、本当って A さんって一番若い人ねが結構心配してくれて、ちょっとじゃあ一緒に探そうよみたいな感じで言って、でもなんかこれが一番近いんですけど名前が貼れてるんですよってそれ見せたら、え本当にってこうちょっとまあ驚かれて、でなんか B さんがねなんかちょっと慌てたような感じで、あそれこの間なんとかさんが亡くなってねとかって、あ何こいつなんでこんないきなりなんかわもう明らかに挙動り始めたね、挙動不審になり始めて、でああこいつ やりやがったかと、 B の野郎はやりやがったかこの野郎と思って、なんかするやつだとは思ってた。でまあ、この一悶着してる間になんか分かんないんだけど C っていうこうどうしようもできないようなおじさんがずっと俺の方を見てるのね知らないんだよそのおじさんのこと、俺はちょっとしかいなかったし最近入った人なのか知らないけど、ずっとニヤニヤ俺のこと見てて、でまあなんかそういう話をしてて、でもなんか剥がされてるんですかねみたいなことを B さんに言ってて、 B さんもなんかどんどんあなんか分かんないなみたいなこと言ってたら、若いその A さんもまあ、ちょっと察して、やっぱそういうなんだろう若い人が来なくなったらどうせ来ないだろうみたいな感じで、ね、やっちゃったんじゃないかなこの B はみたいな感じで、まあ、A さんも、まあうん、それなんじゃないかなみたいな感じで言ってくれて、まあ、俺もまあ仕方ないかなって思ってる間にも、まあ、C はずっと見てるわけよ俺のことを、何ニヤニヤしてんだよと思って自分の練習しろよと思ったんだけど、で、まあ、結局そのまんまずっと話してても、分かんないからと思って帰って、それ持ち帰ってさ、まあ家帰ってからさ思ったんだけど、これ相当怒るよね ごめんね、こんなオチでさ、ただ本当に怒れたっていうだけの話なんだけど、あのね、田舎っていけないわ、そういうところ。なんかね、なんか本当にね、プライドっていうものがないんだよ、そういうことに関して。あの僕がそのまだ行ってた頃ね、8月ぐらいの時にちょうどあのお祭りがあって、農社会って言って、あの納める、あのいる、射的の社に会って言って、まあそういうお祭り行事なんかと一緒にやるその弓道の大会があるんだけど、その時にまああのその町内だけじゃなくて他の町内からも集まって、まあいろんな人を招待して、まあ景品なんかも出して楽しくやりましょうみたいな会があるんだけど、まあ一応こっちがホストなんていうの、うん、迎える側なわけじゃん。周りから来る本当にたくさんいるんだよ。いつもは10人いないぐらいで活動してるんだけど、その時はもう30人40人ぐらい集まって、あのいろんな年配の方とかもいっぱい集まってたから、じゃああのね、そのいろんなおじいさんに、あ、じゃあ明日はやっぱこっちが迎える側だからさ、ね、いろんな仕事やらされると思うけど頑張ってねって言われて、まあ僕もそういうの嫌いじゃないから、あの、あ、わかりましたって言って、その前日も大掃除みたいな感じで掃除するんだけど、なんかね、そのまあどうしようもないじいさん、さっき C の話をしたけど、もう一人どうしようもねえのがいるんだよ。 D がいるんだけど、そいつがなんかね、 その方がなんかね、水道流しを洗ってるんだけど、あの食器用洗剤で壁まで洗い出したのね。でコンセントがあるんだよ、壁に。それスポンジで水やったらお前感電するぜって思いながら、危ないですよ危ないですよって言ってもね、うん、やるよここはって言って、ここは俺の仕事だから任せてくれって。いや、お前病院って運ばれたら俺が怒られるかもしれねえんだよ。でその当日もね、そのどうしようもない D さんが、まあ弓道のそのちょっとなんか、あの小さい的を当てるみたいなゲーム感覚な感じのねものもあるんですよ。真面目にこうやるのと代わりに、これに当てたらなんかじゃあお菓子をあげますよみたいな、そういう遊びみたいのがあって、それまあ一本は景品が数限られてたからね、5個ぐらいしかないから、あの僕らそのなんだろう、地元のやつらがやっちゃいけないっていう感覚があるじゃない。そのせっかく来ていただいたんだから、あの周りの人にもちょっと譲ろうみたいな感じに俺は思ってて、だから、あ、じゃあまあちょっと見てようかなと思ったんだけど、そのどうしようもない D さんがね、地元のやつは譲れよとかって俺に言ってきて、いや俺それやろうと思ってたんだよ。でずっと外であの矢を抜く仕事をやってて、気づいたら D さん打ってんのね、で当ててんのね、景品もらってんの、はぁーと思って、もうね、田舎クオリティですよ。これだからね、田舎から若者が離れていくわけですよね。お、社会問題に食らいついたんじゃないですか。はい、というわけでね、何分喋りました、あ、いいじゃないですか。そんな感じでですね、メールアドレスの方全然メールが来ないんでね、あのさ、先週ちょっと、あ、まあ、メール紹介したじゃない、あの時にもっともっと紹介するべきだったと思うこの間も言ったけど、本当にポッドキャストにメールが来るって異常事態だよ。もっといじるべきだったよ。猿も木からフライアウェイてみたいな感じでいじればよかったけど、全然うまくいかなかったんでね。メールアドレスの方はですね、hfmpod@gmail.com、スペルは hfmpod@gmail.com です。メールテーマは何しますかね。あの夏休みもそろそろ近いんで、ね、階段なんかをちょっと階段を本当に話したいから、なんかあった怖い話とかでもいいですし、あのさ、いろんな話あるじゃん、それを朗読するっていうのはどうだろう。お、いいんじゃないか。別に俺なんかその喋るのがうまいとかってことはないけどさ、ほら、あのね、いるじゃない、なんかこうなんて言うんだろう、その声のいい方がさ、いっぱいいるでしょ。バカにしてねえよバカにしてねえよバカにしてないけど、あー、怒られると違うんだよ違うんだよ、そういうんじゃないんだよ。じゃあ僕なんかさ、なんで僕の声って低い、高い、なんかさ、わかんないんだよ自分の声って。でもなんかすごい、なんだろう、ナレーションみたいなこともやってた感じの人もいるしみたいだから、そのなんか怪談をなんかガチで読むみたいなのもやってみたいよね。おっ、はい。 強制的に終わらせられる感じですか。こんな縛られたラジオでしたっけね。肩身が狭くなってまいりましたね。1年生が入ってきたからな。はい、今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。お相手を務めさせていただきましたのは P でした。ありがとうございました。